主の皆を褒めたたえます。私たちはですね、本当に神様にこの愛されている存在であり、神様はですね、私たちに天に対する天にあるこの希望、望みを私たちに与えてくださっています。2月5日にはですね、長崎において殉教生会が持たれようとしています。そして今ですね、本当に、この九州の教会の一つとなってですね、今打ち合わせをしたり、いろいろ決めたり、このいろんな働きを毎日毎日しています。神様はですね、この殉教生会を通して、この私たちにですね、終わりの時代の備えを与えようとしておられるということをしっかりと捉えていきたいと思います。この終わりの時代はですね、私たちをよく言っているこの安徳教会で使われている1分動画をですね、見て学んでいますけれども、この殉教とまたこの迫害と殉教がこう強く起こってくる、そのような時代となっていきます。しかしですね、それと同時に多くの救いのこのおびただしい人々がこの世界規模でですね、救われてくるということです。ですから私たちはですね、本当に先に、イエス様の救いを知って、先に多くの訓練を学び受けたものとしてですね、神様の働きを本当になって人々を導くという、救いに導くという働きをですね、していきたいと思います。今日はですね、ヨハネによる福音書の15章、4節からですね、12節までのところをから学んでいきたいと思います。4節のところにですね、このイエス様は1節のところから見るならばですね、私は誠のブドウの木であり、私の父はノコですというふうに例えておられます。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものはもっと多く実を結ぶためにあることがなさるというふうにこう言われています。その中でですね、流れの中でイエス様は私にとどまりなさい、ブドウの木にとどまりなさいと言っておられるんですね。このブドウの木が、このブドウの枝がですね、ブドウの枝にきちんとつながってこう栄養分を根からですね、いただいて、そして太陽の光を浴びて、そしてたくさんのこう実を実らせていくんですけれども、ブドウの木というのはですね、冬、どの木もそうなんですけれども、冬の寒い時に活動をですね、停止するんですね。そしたらその時を狙ってですね、剪定という作業を農家の人たちはするんです。で、ブドウの 木はですね、どんどん伸びて、春になって夏になっていくとどんどん伸びていきますけれども、その剪定をしないとですね、その枝の方に、葉っぱの方にどんどん実がいってしまって、実をつけるっていうことができなくなってしまうんですね。ですから農家の人はですね、本当に寒くなったら冬の間にその剪定作業をするんですね。そしてたくさんの実を実らせるということをしていくわけです。で、単純にですね、考えるならば、そのいらない木っていうのもたくさん伸びるんですけれども、実を結ぶ木をですね、ちゃんと見分けてですね、農家の人はこの木は実をつける、今年実をつけるからこれは残しておこう、そしてこれはただのこう 枝でこういらない、なんか養分を吸ってブドウの木実がなるのを妨げるからというふうにこうやってしていくんですね。で、実をつける、多くの実を結ぶっていう条件はですね、ちゃんとブドウの木、幹にですね、枝がついていなければ、枝がつながっていなければ、実を結ぶ、多くの実を結ぶ ということが全くできないわけですね。で、イエス様はこの私にとどまりなさいというふうに言われました。で、そのとどイエス様にとどまるということはどういうことなのかということをですね、今日は語ってきたいと思います。イエス様にとどまる方法の第一はイエス様との交わりですね。イエス様との関係がきちんとこうできていないとですね、とどまるということは困難ですね。イエス様からイエス様にですね、私たちは祈るっていうこと、本当にそれはですね、ただ一方通行の祈りではなくてですね、本当にこう昔私はですね、福井原の教会にいたんですけれども、聞き従うっていうことを聞いたことがなくてですね、また神様が私に語られるっていうことも知らなかったんですね。教えられていなかったんですね。だから本当に私は知識でですね、今私たちの教会に発行されている月刊誌ではなくて、違う福井原の教会でというか団体で作られている月刊誌を読み、その御声新聞じゃなくてクリスチャン新聞というのがあったんですけれども、本当にそういうものとか信仰書とかいろんなもの、仲介書まで買って読んでいます。そしてその聖書の言葉をよく理解するというのか、新学校で使っているようなですね、なんか難しい何か本をですね買って神様を知ろうとしていた。で、祈る祈りはですね、本当に何か今思うと一方的だったなと思うんですね。朝早く起きて、そして蒼天の祈りっていうのを一人でしてました。家でやったし、教会はずっともう遠かったからですね。で、祈ってたんですけれども、本当に自分の祈りが神様が祈りに聞いてくださると思って祈っていたというわけではなくてですね、何か本当にこう窓ガラスが入っていたというんですけれども、なんかあんまりにもですね、へりくだってというのか、間違ったへりくだりですね。神様は清い方で、義なるお方で、私は神様愛はこう十字架の愛はこうイエス様信じた時、本当に神様からこう体験的に教えられてたんですけれども、でもですね、何かこう教会の人たちが祈っている祈りをこう真似するというか、学んでですね、自分も一緒にそのこういうふうにこう祈っていたわけですけれども、本当に、私のような罪人というかですね、罪許された罪人なんですけれども、私の祈りに神様が答えてくださらないの、このような罪人にの祈りに答えてくださらないんだって、答えてもらえないんだと思いながらも、一生懸命と人々の救いのためとか、教会のためとか、いろんな人たちのために一生懸命祈ってたんですね。で、自分の願いをですね、もちろんそれからずっとこう時が経って、自分の行くべき道、歩むべき道のためっていうふうになった時には、一生懸命祈りました。で、いろんな、なんかこう祈ってですね、祈りが答えられるっていう、そういうものがなかった。そしたらですね、本当に祈りは答えられなかったんですね。本当に一生懸命伝道したり、一生懸命奉仕したり、一生懸命祈ったりするんですけれども、僕の祈りは答えられなかったんですね。それは一方的、神様との関係がですね、自分の願いは、一生懸命自分の願いっていうのは、人々が救われるためであったり、家族が救われるためであったり、いろんなことを取りなしの祈りを一生懸命していたんですけど、そういう祈りはあまりこう祈りが答えられないっていう、そういうことを体験できなかったんですね。本当に何かこうだんだんこう立法的に なっていって縛られていって、本当にこうクリスチャンとして生きることがとても辛かったり苦しかったり、いろいろしたんです。でもですね、本当にそれはちょっと間違 されていたんですね。で、ここで言っているイエス様につながる、つながるっていうことは、今日話ししたいっていうことは、祈りはですね、一方的ではないですね。例えば、私たちが何か自分を愛してくれてる人に何か話したときに、一方的に喋って相手からの何の答えも何のこう言葉もね、答えももらわないっていう関係はないと思うんですね。私たちが神様にこう祈るとき、それは神様との交わりでですね、本当に祈りはクリスチャンとして生きる呼吸であるとも言われて、もしそれができなかったらですね、本当になんか窒息しそうな感じで、ただ神様の愛と憐みで守られて助けられていってクリスチャンとして生きてるかもしれません。でも本当にこう喜びとか力とか受けて、そして歩んでいるっていう歩みとはちょっと程遠いという感じになってしまうんですね。ですから私たちはですね、本当に祈るときに神様に、本当に神様、私はこんなものですが、私は本当にあなたに愛されるまた受け入れられるものではありませんでしたが、イエス様の十字架によって罪がもう全部許されたこと、そして全く罪のないもののように神様見てくださって、今愛してくださっていることを感謝します。そして私のね、この問題も、私のこの願いも必要もあなたは答えてくださいますって、本当にそのことを感謝しますっていうふうに神様に祈って、そして本当に必要としている自分の心の願いをですね、神様にどうぞ与えてください、本当にこう助けを与え、力を与え、守りを与え、いろんな誘惑やいろんな問題からも守ってください、必要なこのものを本当に必要としている経済の必要も与えてくださいというふうに祈り求めていくときですね、神様はそれに応えてくださるんですね。あるときはその祈りに本当に応えてくださって、本当にですね、これは神様からの答えだ、神様が答えてくださったんだっていうことを知ったときですね、私たちは本当にこう神様が自分を愛してくださっているっていうことを実感することになって、そして本当に神様の愛を感じていくことができるんですね。本当にですね、祈っても答えてもらえないんじゃないかと思って祈っていることとですね、神様答えてくださるんだ、私の父なる神様だし、私の愛する、私を愛してくださってるんだから、答えてくださるの違いないんだって思っているということと全然違うんですね。ある時、私が札幌にいた時ですね、私たち今外にっていうかですね、いろんな公演でも賛美会としてゴスペルを歌っていますし、病院や介護施設でも歌ってきたわけですね。で、昔ですね、私が若かった頃に一人の宣教師の方がですね、一つの御言葉が与えられました。大通りに出て行って人々を呼んできなさい、そしてイエス様の救いに導くようにという聖書の言葉がありますね。招いたけれども、王様が招いたけど、みんな、いや私は牛を飼いに行かなければなりませんとか、いろんなことをこう言って断ったんですね。そしたらその王様が怒って、じゃあ大通りから一人と連れてきなさいって、でその言葉を与えられてですね、一人の宣教師の方が喫茶店でですね、人々がこう してコーヒーを飲んだりとかですね、スイーツを食べたりってする中で、私たちがその頃生まれたゴスペルをですね、ギターで歌って、そして証しをしてって、そしていろんな方々にこう行ってですね、伝道するっていう、そういうアジアに時を持って、こうソフトな形でですね、人々にお救いに導くという働きに参加していたんですね。で、私はその頃病院の事務をしていてですね、それで私が司会をするということになりました。いくつかのこうグループを、札幌の市内の同じ群れの教会の人たちとですね、グループを作って、第一何曜日は私たちとかでした時に、私が司会をするということになりました。その時ですね、私は病院がですね、7時に集まるんですけど、6時半まで患者さんをやってくるっていう感じでした。6時までなんですけど、そのギリギリにやってこられて、終わるのが6時半になってしまうというのがあったんですね。そしたらですね、間に合わないんですね。ちょっと畑郊外から歩いて行って、そして地下鉄に乗ってっていう感じで行くんですけれども、その頃バスだったかな。で、こう乗り継いでこうやって行くんですから30分以上かかってしまう。だから私は本当に神様、6時までにもう病院の自分の仕事を終わるようにしてくださいって思ったんですね。そしたら本当にその時ですね、患者さん来なかったんです。それ6時までにはしっかり終わってですね、そして私一生懸命行ってですね、そして間に合ったって喜んだんですね。でその次またですね、司会することになったんです。そしてね、その時もね、神様祈ったんです。そしたらその日もいつも6時半とか6時半過ぎに終わるのに、その日も早くなってしまったんですね。6時前に全部事務所はもう終わってしまって、私は出かけることができるようになったんですね。で、私はですね、その牧師さんと何かこう交わり持ってた時にですね、奥さんとね、その話をしたんですね。そしたらね、私はね、もう一生懸命祈ってね、なんかね、やっと間に合ったって、だから嬉しいっていう話をしたらですね、その奥さんがですね、奥様の方がですね、祈って求めるものをね、すでに受けたと信じなさい、聖書の御言葉にこう書いてあるよねって、なぜそんなにドキドキして、そしてはぁ、あ、はぁ、あ、って思ってあれしたんだろうっていうふうに、そういうふうにただ言われただけなんですけど、その時ですね、私、神様が与えてくださる、そういうふうにしてくださる、信じていなかったなっていうふうに思わされた。それほどですね、私の信仰はですね、祈って神様にその祈りが本当に一にない、そういうことってめったにない、自分が経験したこときっとない、そういう状況だったにもかかわらず、神様が私の祈った祈り、真剣に祈った祈りに応えてくださったっていうふうにはその時受け取れなかったんですね。でもそれは私が、なんて言うんでしょうか、そういうことを知らなかったっていう、そういうことを教えられてなかったっていうことになると思うんですね。知っていたならば、この信仰の用い方とか、信仰によって歩むとか、今この胸で教えられていることが分かっていたらですね、私はきっとそれをした、そして喜んだ、必ず答えてくださるって信じてですね、告白してですね、もうそうやってしたら、神様、私の祈りに本当に素晴らしい方法で答えてくださったと言って喜んで証しをすることができたと思うんですね。でもその時は、その頃を若い時ですね、私はそういう信仰がなかったんですね。でもですね、私は神様を求めてですね、どんどん北海道の札幌から、また夕張から出発して、札幌から、そして埼玉から、四国から、熊本から、鹿児島からというふうにですね、私はですね、 歩んだんですね。神様のその御体の教会につながってですね、そしてこう一生懸命歩んできたんですね。神様は本当に私が求めている、願っている、そういう新教会にですね導いてくださいました。そして学ぶことができて、信じて乗り求めるなら それはもうすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますというふうに語られた神様の言葉はですね、本当に真実だな、本当にね、神様との関係がですね、体験を通して、そしてこの御言葉が本当に適切に正しく語られる中で、本当にこの信仰を用いるということが、どんなに神様に愛されるというかということを知ることもできるし、それから祈りに応えられるということを通して、本当に自分が愛されてるんだなということを実感して、歩むことができるようになっていったわけですね、なってきたということです。で、私たちはですね、このイエス様にとどまるっていうこと、その私にとどまっていれば、同様にあなた方も私にとどまっていなければ目を結ぶことができませんというふうに言われていますけれども、本当にイエス様にとどまり続けたのですね、私たちのこの生涯というのは多くの実を結んでいきますね。日本のこの教会、また日本のこの伝道の働きはですね、もう本当にいろんな国々で教会が成長している教会というのは本当に少なくて、どんどん教会が閉鎖されていく、アメリカにおいてもヨーロッパにおいても、たくさんの教会が、牧師さんがもう年を取って引退しました、引退した、または教会が本当にこうもう辞めてしまって、そしてその教会が売りに出されて、ひどい話ではイスラム教の寺院になったんですね。もういろんな事柄が起こって、でもですね、神様は確かなご計画を持って私たちを導いているんですね。私たちは本当に今いろんな学びと訓練を通してですね、何をどうしたらいいのかということを学ぶ、その学びはですね、これからたくさんの人たちが、日本にこの大いなるリバイバルが、多くの人たちが祈り求めてきたそのカルトリの時にやってくる、そして多くの人たちをイエス様の救いの中に導くっていう、それはですね、神様が語っておられることなんですね。ですから私たちはですね、本当にそのことをしっかりと捉えて、そしてイエス様につながるっていうことがどういうことなのか、だからイエス様に本当にこう何て言うんでしょうか、本当に本心というかですね、心にあることを本当に全部神様に告げてですね、本当に傷ついた時や、また葛藤した時や、重荷になってしまったことや、いろんなことをイエス様に告げてですね、お話しして、そしてどうぞ助けてください、神様力がありませんから、どうぞ助けを与えてくださいと祈っていく、その歩みを通してですね、神様が本当に良いこと、もうダメだと思ったことも本当に素晴らしい方法で与えてくださるっていう、そのことを通して私たちはですね、今訓練の音が鳴りというのはずっとこう続くわけですけれども、その中で身を見ていくっていうことですね。この殉教生活の時はですね、映像祭の時ですね、そしてですね、泉姉妹は映像祭、もう本当に作ろうっていう感じでですね、集 初めに作りました。そしたら映像祭なのにね、写真ばっかりいろんな写真をつなげてね、あのなんて言うんでしょう、賛美隊のね、あ賛美隊は羽ばたく、これから羽ばたくんだっていう、それを作っていったんですね。そしたら木原牧師がですね、それどんなの作ったのって言って、この牧師館でね、この見たらですね、そして一枚はね、全然全く知識なかったんですね。その映像祭仕様の映像の作り方っていうのは全然習ってないからですね、全然知らなくてですね、こうやって10分間だから10分間びっちりいろんなの子を入れてですねやったんですね。そしたら木原牧師がですね、もっとね、世の中のコマーシャルとか世の中のあれはね、パッパッパッとかけて、皮を変えていかないとね、見る人はね、あ、こんなの長いなって言って、あんまりね、その長いと一つの映像がですね、で見れないんだよって、他に映ってしまうからね、もっとね、こういう風にするんだよって教えてくれたんですね。へーっていう感じだったんですね。それからまたコツコツとですね、いろんなものを作っていったんですけど、そしたらですね、何か本当に映像がですね、その映像が本当に人々の心を打つ、本当になる、このね、あなたの作ったね、この例えば何ですか、私のなんか救いの証の映像とかね、それ映像を作って出した時ですね、デンバーの神立牧師から本当に感動して涙が出て、そういう宣教師として使われされた人がですね、私が宣教師を通して救いに導かれたその証にね、本当に涙が出て、他の人も言ってくださったんですね。そして次、ルーマニアのこう証をこう書くことになった時ですね、書くというか作った時ですね、本当にもうこのね、映像はね、涙なしにはね、見れないって本当に感動したよって言ってくださったんですね。その、技術はですね、あまりそんなに成長していなかったんですけど、これもですね、でもですね、本当に徹夜してもう本当に締め切りの最終的な締め切りにも遅れて、次の日までかかって、4時ごろまでかかって、本当にこの子大丈夫かなって思うぐらいもうやってですね、思ったんですね。その時ノミネートをされ始めた。本当に神様はね、そういう風に本当にこう作りたいっていう、そういう願い、これを作ってこれを載せたいっていう、そういう思いを神様が与えられてですね、した時に本当に賛美の映像もノミネートされましたね。海に行って夏が暑い時にですね、もうなんか大変な、なんか地銀が島に行って、泉市からですね、なんかね、水のボトルを忘れてですね、そしてもう本当に喉がもう渇いて、もう熱中症になりそうだったって言ってたんですけれども、その中でも守られてですね、そして本当にこう出てくるな歌ってですね、なんかそれも守られてた。もう本当にそれまではなんかかすりもしなかったのにノミネートされるというふうになったんですね。そんな風に神様はその一つ一つ願った願い、そして本当にこう学びもあんまり知識もないにもかかわらず、もっとこうしたらよかったなと思うことがあったにもかかわらず、締め切りギリギリになって、そして締め切りの1日遅れても出したらノミネートされたということですね。私たちが神様に本当に心から必要なこと、本当に心から神様に願いをこう語って、そして神様になるときですね、神様は一方通行ではなくて、私たちの願いだけっていうふうなお方ではなくて、本当にその祈りに 応えてくださる方なんですね。ですから私たちはですね、これはイエス様につながる一つのこと、あと二つ目と三つ目があるんですけど、本当に祈るっていうことが神様がこう答えてくださるっていうこと、ある時はその祈りの答えとして答えをくださるし、それからある時は聖書を読んでる時にはっきりとこれが道です、あなたはこの道を行きなさいっていうふうにも語られるし、それから神様を礼拝して神様を賛美している、そのつながるっていうことの前提条件がこの教会につながる、イエス様を礼拝するというそのこの教会につながるっていうことが前提条件なんですけれども、その中でイエス様になるときにですね、はっきりと思いの中に言葉が語られる、いろんな方法でイエス様はちゃんと答えてくださるんですね。ですから私たちはですね、こんな小さなことと思わないで、ああ神様は本当にお腹がつきましたから美味しいものを食べさせてくださいって言われたんですね。本当にそれとかいろんなこと、いろんな時この小さなこんなことを祈って神様答えてくださるのかなっていう、そういう疑いとか、または心配とか、またはなんかですね、不信仰を捨てて、本当に私はこうなんです、私にはたくさんなんかいろんな弱い部分があります、助けてくださいっていう時に、求める時に神様は本当にいろんな面で助けてください、それが神様の応答、答えてくださってる、だから私たちは本当に神様、イエス様に本当にこのイエス様の御体のある教会でしっかりとつながって、そしてイエス様にどんなことでも祈る、求める、願うっていうことを通して、私たちは後の日にですね、その信仰の歩みが大きく成長して、そして人々のためにも役に立つ、人々の福音を本当に伝えてされたですね、賜物を通して用いられる器というふうに神様が用意しておられる、その道をですね、歩み続けることを通して、神様はイエス様は私たちにたくさんの実を結ばせようとしておられるんですね。なぜならこの終わりの時代にたくさんの迫害、多くの迫害や困難が許されても、それとこのそれ以上にですね、たくさんの人が救いのために私たちを通して癒しの技や奇跡の技や予言の言葉やいろいろな賜物の働きを通して神様が生きておられるということを知って、そしてイエス様の真理を救われるようになっていったんですね。その働きがどんどんいろんな形で始まった。この私たちの群れにおいてはですね、本当にたくさんの癒しの技、祈りの答えがですね、御声真理に載っています。それは奇跡と思える、そのような見業がですね、どんどん起こっていた。だから本当にそういう信仰がですね、強められる、祈りが応えられたっていう、その証を読むべきですね。そして信仰が強められていく、そして神様が私を愛してくださってるっていうことを通して、さらに神様にもっともっと祈れて、もっともっとイエス様に深くつながって、後の日にですね、この我々のためにたくさんの実を結んでいくものとなっていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝します。あなたが私につながっていなさいと神様語ってくださりありがとうございます。神様は本当に3つのそのつながるという意味がありました。でも今日は一つだけ学ぶことになりました。どうぞこのことをここにしっかりと留めて、本当にイエス様が私たちの祈りを聞いてくださり、私たちにその祈りの答えを与えてくださる方だということを覚えて、どんなことでもイエス様に祈りを求め相談し、神様がどうしたらいいのかを教えてくださるように、 心からお願いします。生きた交わり、生きた神様のとの交わりが私たちの中に豊かに与えられていきますようにお願いいたします。イエス様に何をって祈ります。アーメン。どうぞお立ちください。アレルヤを賛美して祝福したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。